大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。先週に引き続き、ジャムジャムラジオ、2010年4月10日にスタートして、800回目記念が先週です。今回は801回記念になります。拍手。ということで、先週に引き続き、また皆さんにね、一週間置いて来てもらいましたけども、ゲスト紹介します。特殊音楽紹介家、FMN サウンドファクトリーの石橋さんです。
よろしくお願いします。
そして、ドラマーであり、シンガーソングライターでもあります、瀬野リッキーさんです。
よろしくお願いします。
そして、ベーシストであり、歌も歌っております、宮田あずみさんです。
よろしくお願いします。
ちょっと今収録前にすごい素敵な歌が流れてたのは、安住さんが入ってらっしゃるグループの、
ありがとうございます。あ、コロイドというグループです。婦人が5人おりまして、
婦人が5人、
はい、その先週ちょっと出たハッカハッパの島村陽子さんと私が、はい、カリキリンというデュオをやってるんですが、京都に今生駒ですけど、タユタウっていうデュオがおりまして、うん、その、ギターボーカルの西本さんとバイオリンの井垣さん、うん、ボーカルとパーカッションの池田彩子さんっていう5人編成で
やってる。
やってる。
え、全編アカペラなんですか？そうではなくて、今たまたま流れてたところがアカペラなの？
そうです。今のところがアカペラだっただけで、はい、サブスクありますってよかったら。
サブスクあるってみんな、はい、正式なバンド名とタイトルをぜひ。
コロイドと言います。コロイド。コロイド上とかいう、入荷とか、はい、あのコロイド。うんうん、アルバム4つぐらいありまして、さっき流れてたのは1枚目のほんまに10年ぐらい前に撮った、うん、つぶつぶと書いてリュウリュウと、
つぶつぶリュウリュウ、サブスクに出てる、
はい、ございます。
あ、その曲でも今聞いてみましょうかね。
ありがとうございます。
コロイドの、10年くらい前の録音になりますか？
今のはそうなります、う
ん、だいぶね面白いよ。
宮田あずみさんも入っているコロイドのつぶつぶ
と書いてリュウリュウと言います。リュウリュウ
というアルバム、
5人のボーカルがね、いろいろ組み合わさって、うん、すごい複雑なことやるんよ。今うまく言えないけど、
う
ん、
相当うまく言ってないですよね。
バイオリン楽器さんがもともとそのポリリズムとか変拍子とかプログレとかもめっちゃ好きな人で、
う
ん、
あ、そうかそうか。今それで
ウーアのウーアさんの、はい、サポートでコーラスとバイオリンに入ったりもしてはるんですけど、うん、その人がほとんど曲を作っていて、うん、もう本当頑張って覚えてます。しとっても素晴らしいです。
もうじゃあ3枚アルバムが、
全部でミニアルバムが2枚とフルアルバムが2枚で全部で4枚、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。リッキーさんの話もしようね。
本当の話ですか？
何の話しようかな。
台湾ですか？
台湾の話だ。ちょっと台湾の話の続きしましょうか。先週もちょっと、
そうですね、ちょっと話しましたけど、
リキさんなんで台湾にハマったの？
最初に初めて行ったのが僕2016年なんですけど、うん、その時はライブでお邪魔して、あ、いいとこだなぐらいだったんですけど、うん、2回目行った時に台北のどっちかしたらディープエリアって言われてる、うん、ワンファっていう、うん、まあ龍山寺ロンシャンスーとかがあるところに、うん、行ったんですよ、うん、そこがなんかあまりにもノスタルジックかつ、うん、匂いもその綺麗な台北よりもちょっと汚くて、はいはい、そこが強烈に良くて、そこからハマってしまって、うん、昔の30年ぐらい前に都市部にあったちょっと近づいちゃ危ないからみたいなところがまだ残ってるんですよね、都市部でも、うんうんうんうん、それに惹かれてどんどん行くようになりましたね。
はいはいはい。じゃあもうライブで行く以外にも行ってるってこと？それは、
はい、つい6月はライブで行きましたけど、うん、ライブ1日だけで4泊5日だったり。
台北？台、
その日時は台北でした、うんうんうん、で12月にも実は行ってて、それはもう一人で、うん、7泊8日
相当行ってるね。
でとりあえず飛行機だけ取ってたんですけど、うん、宿取ってなくて1泊だけ台北泊まって、うん、あとはもうジャーイーっていう、うん、台南の隣にある町ですね、アーリーさんの鉄道とかがあるような内陸の町に行って、ただご飯食べるとかブラブラするみたいなことをやりました。
なんか、台湾の魅力って何ですか？もう
なんなんでしょうね。まず建物とか、うん、その遠慮がないけどエクスキューズはあるみたいな、
あ、わかる。
わかりますよね。
わかるわかる。あのね、オープンなんだよね、人々は。すごくオープンでフレンドリーなんだけど、気遣いはちゃんとあるの。うん。
だから好き勝手振る舞って自由に振る舞うけど、ぶつかったらちゃんとごめんねって言うみたいな感じというか。あ、
そうそう。
そのなんか自由な感じというか、うんうん、あと、結構グレーゾーン大事にしてるというか、わかりますよね。
わかります。
台北の原宿みたいなところで、西門町っていうところがあるんですよ。うん、シーメンっていうところで。夜たまに夜市やってるんですよ、
はいはい。
ただの商店街なのにそこでもたまに夜市やってて、で、ダメな人もやってるんですよ。要は違法でやってる串焼き屋とかもあるんですけど。
夜市ってのはいっぱいなんていうのかな、屋台みたいなのが出るんだよね。
そうです
ね。
なんか飴だったり、まんじゅうだったり、なんかいろんなものを洋服だったりとかを売ってる人がいっぱいずらーっと並ぶんですけど、多分こいつ許可取ってないだろうなみたいな人が、うん、串焼きおっさんがやってるんですけど、警察が一応見回りに来るんですよ。
はい、
で一応警察も、おいとかじゃなくて、パトランプをプイって一回回すんですよ。
うんうん、
私は分かったっつってどっか行くんですけど、曲がったところでまたやるんですよ。そのなんか関係性がなんか、はいはい、日本は昔はもっとそういう、まあみたいなところの、まあ、よくも悪くもですけど、グレーゾーンが結構機能してたのに、うんうん、最近はみんな厳しいなって思ってるところ、台湾にはまだグレーゾーンがあるぞみたいな。
はい、
それが好きなところですね。
わかる。すごいわかる。あとね、台湾って、僕が言っているいろんなアジアの国の中で最も、なんていうのかな、平等とかジェンダーに対して気を使うところなんだよね。
すごいです。
うん。あの人種差別とか、あの、ジェンダー差別みたいなのに対してすごい気遣いがあって、そこもね、すごい好きなところ。
そうね、うん。好きになった、行きたいと思ったコロナで3年半ぐらい行けなかったじゃないですか。
うん、はいはい、そうですね。
その間に僕、もう、もやもやが溜まりすぎて、うん、ちょっと中国語勉強しようと思って、台湾中国語を。
はい、
で、勉強しだしたら、その、台湾って台湾中国語と台湾語があるぞ、みたいな。
うんうんうん、
で、発火語もあるぞ、みたいな。うん、で、原住民って、あの、大陸から人が来る前に、
もともと住んでた人たちね。
の13、4ぐらい、あとその言葉もあるぞ、みたいな。人種も言語も文化も、実はすごいミックスってことに気づいて、うん、そこからどんどん沼にはまっていくんですよね。
うん、
すげえ多様性の、
そうそうそう。
もともとのその今のそういう流れとかと別でちゃんと持ってるんだなっていうのを知って、うんうん、ああ、これは面白い国だぞみたいな。
ねなんか多様性のマナーみたいなものがもともとあったんだよね。
そう、うん。あったんだなというのに気づかされてからより好きになるというか、はい、面白いな。玉石混合というか、
そう、はい、そうだね。
はい、
いやあ、ごめん。もう、あの、そろそろ生演奏
を。
は
い、テレサテンのカバーをしようかなと思います。カバーというかモチーフだけもらってスペシャルトリオバージョンでやるということで、はい、私が僭越ながらメインボーカルをするという、曲はテレサテンの別れの予感という曲をやります。これはたまたまあのちょっと私、去年ちょっと、身内が不幸があったり、で、今年は今年で友達が急に亡くなったりとかして、もう、絶望的に悲しかった時にたまたまスマホを見てたら、YouTube で、昔の街の映像を、日本松山とか、愛媛松山とか、福岡博多とか、の平成元年とか昭和の映像を流してるチャンネルがあるんですよ。それで、あの、京都の昔の街の映像と一緒に、BGM でこれが使われてて、そのまだ、河原町三条の北側に屋根があった頃の、89年なんで、まだスカラ座とか京国とは知らないですよね。映画館がまだあった頃の、京都の街並みと一緒に、このテレサテンの別れの予感が流れてて、最高と思って。なんか KBS 京都ってその時のぐらいのイメージがちょっとあるんで、それを思いつきでちょっと言ってみたらやりましょうっていうことになったんで、歌詞もちょっといいなと思ってやろうかなと思いました。以上です。
ありがとうございます。
はい、じゃあお願いします。
はい、これぶっつけ本番ですよね。
はい、
はい、
じゃあテレサテンのカバーで、別れの予感です。ありがとうございます。
プレサテンいいですよね。
ねえ、また、まあ、大友さんとこんな風に。
すいません、こんな風にやって大丈夫
だ。いやいや、これ僕が、僕もお願いした感じと、すごい近いんでいいんですけど、お客さんがいる前で、大友さんと初めてやる僕の歌でドラムで電波に乗って、こんなもんデジタルタトゥーやないかと思いながら。ねえ、大丈夫。カットされへんこと祈りながら。ね、大丈夫でしたかね、皆さんね。あ、よかったです。
あ、よかった。実際の放送聞いたらずっとピーって。そうだ、なんかライブの告知しときましょうか。
ライブの告知、
はい、
8月ですよね。
はい、皆さんの
この私2人がね、
はい、
実はアバンギルドで山内浩太ギタリスト、
うん、
で鍵盤に京都のヤッチっていうピアニストがいて、
うん、
この4人で、
うん、
アバンギルドで2月に一遍即興の定期演奏会をしてるんですよ。
その4人は必ずいるの？
絶対います。
ああ、
でそれがもろもろっていう名前で、
うん、
アバンギルドという京都の木屋町のところで、はい、チャージを取らずに
投げ銭を取らずに
投げ銭だけでやってるんですよ。それが8月の21日木曜日、はい、たまにゲストとか入れてやるんですけど、
うんうん、
この日って誰がいたっけ。
いや、まだちょっと、ま、
分かんない
決まってですね。
ゲストがいるかいないか分からないんですけど、
8月21日
だいたい夜の8時ぐらいから7時オープンで8時スタートぐらいで2部制ぐらいで、
うんうんうん、
チャージなし投げ銭制でもろもろというイベントが、それが木曜日8月21日にあります。
はいはい、
あとお父さん応援 JK の宣伝も。
そうだ、
うん、9月3日にアバンギルドで応援 JK、
大友義秀でニュージャズクインテッドの、
うん、うわぁ、
ONJQ の最新アルバム、エルデレーチョデビビアンパスという、平和に生きる権利ってタイトルのアルバムが、石橋さんの、本業です。
本業じゃないけどね。
うん、まあ、うん、まあ、メインの仕事の、レーベルから、6月に出たのかな、
うん、そうですね。
出ました。それで、それのレコアツライブが少し遅れてしまったけど、9月の、
3日。
3日だ、うん。3日が京都アバンギルド。9月2日が新宿ピットインだったかな。それでその後どっか、田舎どっかと名古屋でやるよね。
うん、
忘れちゃった日にち。
あと、京都の後台湾？
あ、そうだった。
うん、
台湾、
どこでやるんですか、台湾の。
わかんない。台北。
台北。
台北で9月の4日、5日。それでその後札幌。
すげえ。
7日。あ、8日かな。
で、伊那行って。
それで伊那。なんで伊那でやるかというと、ベーシストの水谷弘明さんが伊那に住んでて、伊那って長野県ね。俺も行ったことない。それで伊那でやって、名古屋だ。ワールドツアーですよね。台湾いいよ。ジャムジャムラジオ in 台湾1000回記念。
1000回
今からジャムジャムラジオもし1000回になったら、台湾でやります。何にも決めてないのに。ちょっと待って、小林ディレクター拍手していいの？乗っていいの？大丈夫なの？それ。でもこうやって言うとなるからね。うんうん、で、台湾でライブもやろう、その時はね。
やりましょう。
1000回っていつなの？
200 回って。
あと200回あるんだ。
台湾の住木さんもいるしね。
あ、住木さん、この番組に出てくれた、
う
んうん、住木ひかりさんもいる。
うん、
あと4年か。4年後くらい。
行きましょう。
70歳だよ。ちょっと、会場の皆さんもね、ちょっと行こう、本当にみんなで。自腹だよ。自腹だよ。俺も自腹で行くよ。本当かな。その頃ね、じゃあちょっと台湾の放送局ともうまく、小林さん、うん、連絡取り合って。
そうですね。そうですね。
本当に適当だな、大丈夫なのかな。ということで、大友自然のジャムジャムラジオ、第801回、会場の皆さんと、お送りしてましたけど、次回、802回は、会場の皆さんの話を聞こうかな。802回でいいんだよね。で802大丈夫かな、小林さん本当に800回記念って数合ってる？小林さんしか数えてないんだからね。多分大丈夫。
大体でいいんちゃう？
大体で。グレーゾーンが大切ですよね。
細かいこと気にしちゃダメです。
そうです。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今日は、FMN サウンドファクトリーの石橋さん、それから台湾2の、リッキーさん、
どうもありがとうございます。
そして、ボーカリストでもあります安住さん、
お邪魔しました。
はい、と一緒にお送りしました。次週もまた皆さん、もう一回大変ですけど京都いらしてもらって、やりたいと思います。どうもありがとうございました。また来週。 さあ、みんな帰りたいよね。サクッとやろう。あ、そんなことない。じゃあ、大友義秀のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版、with みんなと一緒に撮ってまーす。はい、じゃあ、ポッドキャスト版、今度は、どうしようか。あずみさん。
はい。
何
でしょう。
安住さん、どっかハマってるものって音楽がありますか。なんかハマってる。
最近ですか。
はい。最近じゃなくてもいいです。すごい無茶ぶりな会話。
そうですね。あ、でも一個あって。
うん、あるんだ。
いや、でもそれがしょうもないというか、いや、ちょっとスマホ通読なところがあるんですけれども、はい、で、あの、リール動画とかやっぱついついこう、なんか見たいもの以外のところのやつ見ちゃうんですけど。
やばいよね。あれ時間が解けるよね。
うん。その中でそれで覚えたんですけど、ASMR ってご存知ですか？
ASMR わかんない。
知ってる知ってる。
え、何なの何なの、みんな知ってる？
なんかこういう音のことです。
そうそうそうそう。
この触覚を伴って起こる音のことの何かの略なんですけど、ちょっと忘れましたけど、はい、僕。でそれで、まあ、ASMR っていうハッシュタグというか、
はい、
あのジャンルみたいなのができてて、うん、それ用に投稿してる人が、まあ、たくさんいるんですけど、その中で外国の方が日本の散髪屋さん、
うん、髪の毛切る散髪屋さん、
散髪屋さんの、うん、ただただその工程を動画に撮ってるんですけど、ここにマイク、手首にマイクをつけてて、両方、うん、なんかもうシャキシャキシャキシャキとか、ガシャガシャガシャガシャとか、
音が延々と入って
る、うん、そうなんですよ、映像付きで、それをずっと見てます。
今さ、ちょっと待ってね、散髪屋さんって言った時、石橋さんの顔を一瞬見て止まりましたよね。
めちゃくちゃ怒ろうとしやがった。
分かった。
散髪屋さん
の話。また本音折るよ。
いや、だからちょっと掴んだんです、ここ。
前、だからこういう話をしてたら、椅子から笑い転げて落ちて、尾てい骨折ったよ。
尾てい骨です。
どういうことだっけ。石橋さんのハゲ話で、
そうそうそう、
なんかすごい嬉しそうな顔で、うん、俺こう見えてもな、昔テンポやってんって言われて、わははって笑った瞬間に、その時背もたれのないちょっとスツールみたいな高い椅子に座ってて、うん、そのままコテンと落ちて骨の、あ、腰の骨を、うん、
折ったの、
折りました。
損害賠償の請求した方がいいと思います。
思い出ですね、今となっては、
でも石橋さん本当髪の毛こんなにネタに使って人生楽しくしてる人いないですよ。昔は今日寝癖がっていうのがネタだったじゃないですか。
寝癖はね本当に作って、このあのね、あ、つかずっと剃ってるか、
僕は剃ってるんでもう、ね、ないですね、
なんでこんな一生懸命話されてあの短くてもこう横がこうちょっと伸びるとこう寝るんよね、
寝癖。
分かるよね、
あの、うん、つむじがないところにつむじができるみたいな感じがあります。わかります、はい、あ、カーペットに跡がつくみたいなね。
あ、そうそうそう
そうそうそう、何がカーペットやねんつく、うん、ありましたね、うん、はい、以上です。何だぞこの回。
すいません、
ポッドキャストは大体こうくだらない話が。
いや、でも誰かに言いたかったんですよ、誰かいないかな。すっごい面白いんですよ。
俺実は6年前から、うん、
あ、見てた。
それにハマってる。ちょっと待って、そんなみんな知ってんの ASMR、
う
ん、
僕はもう ASMR、 僕がきっかけで TikTok を始めたぐらいなんです。
あ、言うな、マジか。
あのバイノーラルマイクってあるでしょ。
あ、うん、分かる分かる。
顔の形して耳にマイクがついてるやつ、うん、あれでこうやったりとか、
あのすごく聞く側は立体的に聞こえるやつですね、立体音響の
とか、
は
い、そのなんかマイクに布とかビニールをかぶせて泡をシューって吹いたらパチパチパチって音がして水の中にいるみたいな感じでやるみたいなとか、そういうのをやってる人がもう結構一大ジャンルで世界中にいるんですよ。で結構人を集めやすくて設備投資も簡単だから、そうゲーム配信にしようかな、雑談にしようかなっつって ASMR が一番流行るので、今それめっちゃ流行ってて、
それあれだ、個人のあのなんていうの、声とかも出さずに済むんだもんね。
そうです、もう話してる方もいらっしゃいますけど、うん、顔も出さず話さずにずっとプチプチやったりとか、
うん、それでやばいな、それ時間解けそうだね。
そうそう、で同説で普通に千人に手に聞いてる、それを
ジャムジャムラジオでただひたすらそれを流す日っていうのがあってもいいのかな。
事故でしょ。それは事故ですよね。あ、でも、あの、普通にポッドキャストとかでも ASMR 配信ってあるんですよ。
うん、あるんだ。
ありますあります。
でも似たような音楽時々かけてるしね。
そうですね。なんかそんな気はします。うん、
ていうかその ASMR と僕らがやってたあの昔やってた音響とかってあんま差がないような気
がする。それがすごいカジュアルにちっちゃくなったのが多分そう ASMR で。
いいね。あ、本当。
ターンテーブルにいろいろ乗せて、そう回してってやってるチャンネルが多分だから先駆者ですよ。ある種。
ちょっと待ってよ。ASMR の先駆者で売り出すとうまくいく気がする。ダメですかね。
そうです。ルーツ知らねえだろっつって。
いるよね、よく自分が元祖だって言い出す年取った困った親父。
マルシそうですと確かに。
あ、そうだと思います
。おお、ASMR。これちょっとちゃんとメモして家持って帰って。
だからアンビエントとプチプチノイズの間みたいなことを聞いてる感じなので、
うん、
多分その音楽かじってない人がやってるんですけど面白いんですよ。
俺なんか柔らかいもん切ってるやつが好きなんよ。
あ、ありますあります。
あるよね。あ
の何なの柔らかいもん切ってるって。
あのプラスチックのナイフでゼリーをザーッ食っていくやつね。ありますね。みんな持ってるわな。
やばい。
純粋にそれだけっていうのがあんねんな。私も逆にそれは知らなかったんです。
で料理系でもいるんですよ。
あ、
その
います、ね、
ここにマイク。
ASMR 系の料理
C41 丁とか立ててあのカカカカカってやるんですそうそうそうそう。
でも料理の音ってマイクでうまく拾ったら面白いよね。
めちゃくちゃおもろいですよ。
マイクってなんていうのかな、虫眼鏡みたいなとこがあるからさ、
うん、
ね、うん、面白いんだよ。あ、そうですか。しまった、乗り遅れてった感がすご
く。いやいやいや、
負けず嫌いな気持ちが今すごい。
でも元祖なんです。
いやいやいや、
でももし大友さんが例えばその縦長動画とかでショート動画とかをやられるんだったら、うん、絶対に ASMR、 あの大友さんが ASMR やってるってなったらかなり話題になります。
そうですか。
ASMR って名乗っていいのかしら。
あ、どうなんだろう、
乗るのどうなのかしら。
ASMR って何の略なの。
調べましょうかね。
あ、調べて忘れたわ。
うん、私も調べた。
ASMR
好きとか言いながら。
ASMR
なんとかサウンド。
そうね、サウンドだよね。
なんとかサウンドだよね。
メイクスレボリューション違うか。違うね。多分違う。
さすが関西の方。
やめてください。すいません。
やばい。
すいません。本当に。
あ、ASMR とは。
はい。
これなんて読むんや。
オートノマスセンサリーメリディアンレスポンス。
やばい、レスポンス以外の単語がよくわかんない。
そうですね。
自律感覚絶交反応の略らしいですよ。
へ
え。そう、聞いたらゾクゾクするような音のことらしいです。
ああ、絶頂。
すごい、学がありますね。
いや、今、書いてある
んですよ。書いてあるんだ。
自律感覚絶頂反応。
だそうです。
絶交ね。絶頂っていうと、多分絶頂でいいかな。
絶頂や。
絶頂
や。へえ。
だから黒板とか僕ダメなんですよ。
あれね。
キーね。
そうそう。
でも黒板を消す音は私めっちゃ好き。
あ、そう？
書く音も。
あ、書く音は好き。
でもさ、ドラムのブラシの音ってそもそもそういう魅力あるでしょ。あの、なんていうの、シャラシャラした表面に。
なんかだから、
擦れるっていう。
アニメとかの、あの、カートゥーンっていうか、うんうん、ワーナーのアニメとかの、なんか、バックスバニーみたいなやつとかの、効果音をドラムでやってる、YouTuber いるんですよ。
あるあるね、あるね、あるね。うん。
あれで大体表現できちゃうっていう。
うんうん。
そうです。確かに似たようなことですよね。
そうだよね。あ、でもなんか人間ってその音楽の快感、メロディーとかさ、ハーモニーとかリズムじゃなくて、その、なんていうの、この質感というか。
一旦さ。
これ耳の横でこうやって手こやるの好きなんだけど。
でもまさに ASMR、まさにこれです。
これだよね。
これです。
みんなやってごらん。ライブなんか来なくてもいいかもしれない。そのあのカサカサしてる手だと最高だよ。
私これ好きです。
あ、これね。あ、ごめん、ちょっと今ラジオの人は何やってるか分かんなかったです。今これって言ったのは耳を何ていうかな、手で
手をすぼめて耳つけたり離したりした時に、
あ、ホワホワホワホワ、
そうそう、ワウワウが起きますよね。楽しいね。もう世の中生きてて楽しいことだらけだよ。やばいやばい、みんなピーって入れてくださいね。いらないよっつってんだから大丈夫だよね。あ、まずい、ポッドキャスト版がいつも長くなる。
すいません。すいません。
こんくらいにしておきましょうかね。
はい、
じゃあ、次の802回は皆さんに毎回行きますからね。覚悟してくださいね。MSM、あれなんだっけ、ASMR より面白い話しないとダメです。そんなことはない。どうもありがとうございました。また来週。